別れるときに心がける30のこと。その1。別れは恋人への最後の愛情表現。別れのときすでに恋人への愛情はないかもしれません。形はまだ恋人関係でもすでに二人の関係は冷め切っていることもあるでしょう。愛情どころか憎しみの方が大きいかもしれません。恋人への愛情がないと別れるときの言葉や態度が乱暴になりがちです。相手を睨んだり傷つける言葉を言ったりしては別れ方が最悪になるでしょう。しかし別れるまでは曲がりなりにも恋人関係です。一定期間ではありましたが深く愛し合った時期もあったはずです。別れは恋人への最後の愛情表現と考えてください。好きでもない人にずっと愛情を注ぐのは難しくてもこれが最後と思えば愛情がわずかであっても振り絞れるでしょう。愛情はほとんどなくても丁寧に一粒をかき集めればコップ一杯分くらいにはなるはず。別れをいい思い出にするのか悪い思い出にするのかはあなた次第。自分ができる最高の別れ方を心がけましょう。最後だからこそ綺麗な締めくくり方を目指しましょう。綺麗に交際を締めくくれば失恋による落ち込みが軽くなるだけではありません。交際経験が心の宝物になり次のステップアップもスムーズになります。別れは恋人への最後の愛情表現と考え、もう一踏ん張り頑張ってください。別れの最後まで愛情を注ぐことができれば、別れた後、きっといいことが待っています。別れは恋人への最後の愛情表現と考える。別れるときに心がける30のこと。その2。神社でうまく別れられることをお願いする。あなたは神様の存在を信じますか？もし信じているなら、神社でうまく別れられることをお願いしましょう。もちろん、神社で祈ったところで本当にうまくいくかはわかりません。神様の存在は非科学的です。神様が別れの仲介をしてくれるわけではありません。神社でうまく別れられることを祈っても、実際に別れるのはあくまで自分。しかし、自分にとって別れの決意を高める効果があるなら、無駄にはならないでしょう。決意が固くて困ることはありません。神様に向かってうまく別れられますように、と祈ることは自分の心に言い聞かせることでもあります。ますます別れの決意が固まれば、別れ話の時、堂々とできるでしょう。感情の起伏を抑えながら、自分の言い分もしっかり伝えられるでしょう。神様の存在を信じる人なら、精神的な面で効果が期待できます。別れたらすぐ新しい人と出会えますように、というお願いもいいですね。神社で祈ったという行為が儀式としての役割を果たし、安心をもたらしてくれる人もいるはずです。神社でお願いすることで自分の心に良い変化が生まれるなら試してみる価値はあるでしょう。神社でうまく別れられることをお願いする。別れるときに心がける30のこと。その3。長引きそうになくても長引く覚悟をしておく。別れを考えるときあっさり別れられるだろうと思うことがあります。例えばもともと恋人関係が希薄の場合です。恋人であっても関わりが少なく愛情も信頼も乏しいなら別れが長引きそうな雰囲気は見当たりません。別れ話を切り出してもすぐ承諾してもらえると思うでしょう。しかし長引きそうになくても長引く覚悟をしておく方が賢明です。恋愛は思いもよらないトラブルがつきものだからです。恋愛は想定外の連続です。意外とこうした恋愛に限って長引きやすい。例えば自分は希薄な関係と思っていても相手は親密な関係と思っているかもしれません。いざ別れ話を切り出すと予想外の展開になり長引くことがあります。こんなはずではなかった、勘弁してほしいなどと思い精神的な負担が増えます。すぐ別れられるという軽い考えがあると言葉や態度が大雑把になりがちです。すぐ別れられるだろうという油断がかえって長引く原因にもなります。こうした事情があるため別れを考えるときはあらかじめ長引く覚悟をしておくのがいいでしょう。長期戦に取り組む心構えがあれば別れ話にも気合いがいります。どんな恋人関係であっても別れ話は真剣勝負。別れにおいて準備も心構えもしっかりしてしすぎることはありません。もしあっさり別れられればそれはそれでいいのです。思ったより苦労が少なくてラッキーと思えます。長引きそうになくても長引く覚悟をしておく。別れるときに心がける30のこと。その4。少しずつメールの返信を遅らせるようにする。あなたはメールの返信が早い方ですか、それとも遅い方ですか？今までは恋人からメールをもらえばできるだけ早い返信を心がけていたのではないでしょうか。少しでも早い返信の方が喜ばれます。お互い早い返信があるとますます恋が盛り上がるでしょう。もちろん交際が順調な時はいいのですが、別れを決意したならメールの返信の速さも工夫をしたいところ。少しずつメールの返信を遅らせていきましょう。今までメールをもらってすぐ返信していたなら1時間遅らせるようにする。次に2時間遅らせ3時間遅らせていきます。メールの返信がじわじわ遅くなっていくと相手は愛情が薄まってきたのかなと思うでしょう。もう恋は終わりに近いかもしれないと心の準備を始めるはずです。ただしいきなりメールの返信を遅くするのは要注意です。今まで早かった返信が突然遅くなれば不自然に感じます。メールの返信を遅くするならある程度時間をかけるのがポイントです。目安としては1ヶ月以上です。1ヶ月以上かけてじわじわメールを送らせていけば愛情が薄まっている様子を自然に演出できます。最初は返信が早くて普通だったのが最後には返信が遅くて普通になります。メールの返信が遅くなることで相手もあなたへの愛情が弱くなっていくでしょう。別れ話を切り出した時の話し合いもスムーズになります。1ヶ月以上時間をかけて少しずつメールの返信を送らせる。別れる時に心がける30のこと。その後、デートの頻度を少しずつ減らしていく。別れたいのにデートの頻度が多いのは矛盾しています。デートを増やすというのは思い出も増やすということ。デートの頻度が増えるにつれて思い出も増えてしまい別れにくくなります。別れると決めたら別れの下準備として少しずつデートの頻度も減らしていきましょう。デートの頻度が少なくなればこの恋はもう終わりに近づいていると相手は察知するでしょう。別れたいと言わなくても愛情が弱くなっている様子を伝えられます。自分の元から離れようとする雰囲気を出せます。デートの頻度が減ると相手は心配するかもしれませんが、そうかなとごまかすくらいがいいでしょう。急に頻度を減らさない。急にデートをしなくなると相手を驚かせます。露骨にデートを避ける姿勢を見せると相手によっては反感を持たれることもあるでしょう。最悪ストーカーに発展する可能性もゼロではありません。目安としては3ヶ月以上かけるのがいいでしょう。3日に1回のデートだったなら1週間に1回、2週間に1回と間隔を広げていきます。デートの頻度は少しずつ減らしていくのが賢明です。断る理由にも注意する。もし相手からデートの誘いがあれば断ることも必要です。 この時、断る時の理由に注意が必要です。嘘でごまかそうとすると、後からバレて揉めやすくなります。〇〇さんと遊びに行く予定があると言ってから、その人に確認されると嘘だとわかります。断る時には、当たり障りのない理由が適切です。その日は一人で待ったりしたい。用事はないけど、デートをしたい気分ではない。何か予定が入るかもしれないから、時間を空けておきたい。曖昧な理由ですが、こうした場面では、好都合でしょう。少しずつデートの頻度を減らしていく。別れる時に心がける30のこと。その6。精神的な自立をしておけば、別れた後も安心。別れ話を切り出すなら、精神的な自立もしておきたい。精神的な自立と別れには関係があります。恋人が急にいなくなった途端、心が折れてはいけません。精神的な部分で恋人への依存が大きいと、別れた後に苦労するでしょう。寂しさや情緒不安定に悩まされたり、強烈な悲壮感、絶望感に襲われたりすると、心の整理が難しくなる。孤独に耐えられず、涙が止まらなくなれば、自制心を失いやすくなるでしょう。そこで必要なのが精神的な自立です。精神的な自立とは何か？精神的な自立とは、人に頼らなくても、心を強くして自分一人で行動できるようになることを言います。あらかじめ精神的な自立ができていれば、別れたショックがあっても耐えやすくなります。別れた時に心が傷つきにくくなります。たとえ心が傷ついても、心の自然治癒力が強いので回復も早くなります。精神的な自立ができているかを測る目安は、一人で行動できるかどうかです。一人でレストランに入り食事ができる。一人で映画館、美術館、博物館に行き楽しむことができる。寂しがることなく一人の時間を楽しめるなら、ある程度精神的に自立していると考えていいでしょう。一人で行動する習慣を増やして精神的な自立を促しておきましょう。別れ話の前に精神的な自立を促しておく。別れる時に心がける30のこと。その7。経済的に自立しておくと、別れる勇気も出やすくなる。親や恋人の経済力に頼っている人もいるのではないでしょうか。経済的に自立していない状態で別れると、その後の生活が不安です。お金がなければ衣食住さえ思うように満たせません。別れた方がいいと分かっていても、別れた途端極貧の生活が待っていると分かれば、別れ話にもためらって当然です。そこで必要なのが経済的な自立です。経済的な自立とは、人のお金に頼らなくても自分で収入を得て生活ができるようになることを言います。別れ話を切り出す前は、できるだけ経済的に自立をしておくと安心です。仕事に必要な能力を身につけます。その能力で仕事を見つけ、稼ぐ力をつけます。無駄な出費は抑えて節約を心がけ、できるだけ貯金を増やしておきます。最終的に人のお金に頼らなくても自分の収入で生活できるようになっておけば合格です。完全な自立は難しくても、できるだけ自立を目指す努力をしておきましょう。自分でお金を稼ぐことができれば、自由に行動できる範囲も広がります。経済的に自立しておけば、別れ話を切り出す勇気も出やすくなります。お金がなくて別れられないと思うなら、今まで経済的な部分で恋人への依存が大きかった証拠です。もし全く経済的に自立していないなら、別れより就職を優先した方がいいかもしれません。経済的な自立は自分のためになります。別れをスムーズにするだけでなく、自分の成長を促すためにも、自分に鞭を打って行動することが必要です。できるだけ経済的に自立しておく。別れるときに心がける30のこと。その8。音信不通で考えられる5つの理由。日常では音信不通という場面に遭遇することがあります。つまり、何度連絡をしても全く返事がないという状況です。一般的に音信不通といえば、逃げているようなイメージを持たれがちです。しかし、一言で音信不通とはいえ、様々な状況があります。詳しい理由は人それぞれ。では、音信不通で考えられる理由とはどんなものでしょうか。代表的なのは次の5つのパターンがあります。思い込みに注意しながら、あらゆる可能性を探ってみてください。理由1、面倒なことから逃げたい。もっとも代表的なのは、面倒なことから逃げたいという心理です。話し合いには時間も労力もかかります。面倒なことに関わるのが嫌になったとき、音信不通で逃げることがあります。もうどうでもいいではないかという投げやりな考えが表面化したと言えるでしょう。身勝手で不誠実な行為であり、精神的に未熟と言わざるを得ません。理由2、怒っている。音信不通だから不誠実とは限りません。怒っているから音信不通という場合もあります。怒っていますという意思表示のため、わざと連絡を拒否することがあります。何か相手を怒らせるようなことをしたか、自分を振り返ってみてください。心当たりがあれば、素直に謝ると、再び連絡が取り合える可能性があります。理由3、落ち着いて考える時間が欲しい。ショッキングな話をすると、人によってはパニックに陥ることがあります。相手が精神的に弱いと非難するのは早が点です。話を真剣に受け止めている裏返しでもあります。話をしたくても、パニック状態ではきちんと話ができません。しばらく一人になりたい、落ち着いて考える時間が欲しい、悩んでいる自分を見られたくないと悩むこともあって、当然、気持ちを整理したいため、結果として音信不通になることがあります。悪気があるわけではないため、しばらくすると連絡があるはずです。理由4、相手の気を引かせたい。恋愛では、推しと引きが大切と言われています。相手は引きのつもりで、わざと音信不通を演じることがあります。理由5、事故や入院という可能性。事故や入院という可能性もゼロではありません。大切な話をした直後、不運の出来事があり、連絡どころではなくなった可能性もあります。特別な心理状態があるわけではなく、仕方ない状況と言えます。音信不通になる理由を理解する。別れるときに心がける30のこと。その9。後悔させる別れ方をすると、本人が後悔することになる。騙された。浮気をされた。自尊心を傷つけられた。そんなとき、相手を恨んで後悔させる別れ方をしたいと思うかもしれません。普通に別れるだけでは物足りず、仕返しのために後悔させる別れ方を企んでしまう。別れには少しでも相手を痛い目に合わせておけば、気持ちも清々するでしょう。しかし、やはりどんなことがあっても、後悔させる別れ方はしないことです。後悔させる別れ方をすれば、本人も最低な人間になります。後悔させる別れ方をするような人という最低の部類に入ってしまいます。相手と同じレベルになり、人のことを言えなくなる。バカにする人がバカにされるのと同じです。事件に発展するような別れ方をすれば、お互い消えない傷が残るでしょう。 後悔させる別れ方を考えていると性格が悪くなるだけでなく心まで腐っていきます。別れた後つまらないことをした自分に気づいて後悔に苦しめられます。どんなに相手が憎くても後悔させる別れ方なんてしないことです。早まった行為だけはしないでください。断固とした態度で離縁するだけでいい。余計な悪巧みは考えず自分が幸せになることに集中しましょう。本当に相手を後悔させたいなら相手より幸せになるのが一番。内面も外面も磨く。物質的にも精神的にも充実させていく。素晴らしい人間関係に囲まれ素晴らしい人生を生きていく。あなたが幸せになることこそ最も健全な仕返しです。さっさと別れて次の恋愛に向かう方が美しい振る舞いです。やはりどんなことがあっても後悔させる別れ方はしない。別れるときに心がける30のこと。その10、注意したい2つのアドバイス。多数決のアドバイス、命令口調のアドバイス。別れを決意したとき人に相談することがあります。その人は任せておけと言わんばかりにいろいろなアドバイスをしてくれるでしょう。このとき人の意見の参考にするのはいいのですが流されないようにしてください。特に注意したいアドバイスが2種類あります。1、多数決のアドバイス。2、命令口調のアドバイス。例えば別れ話をする場所はどこがいいかという相談を持ちかけたとします。この時デリケートな話だから絶対二人きりで話し合うのがいいというアドバイスをされたとしましょう。同じようなアドバイスをする人が他にもいると多数決の考え方からつい押されそうになります。ましてや絶対した方がいいという命令口調で強調されるともはやそうしないといけない気がしてきます。しかしここが注意です。別れ話は二人きりがいいとは限りません。例えば相手が暴力を振る性格の場合二人きりで別れ話をするのは危険です。相手が暴れでした時助けを呼べなくなりトラブルが大きく発展する可能性があります。別れ話は状況によって人前の方がいい場合もあります。人の意見に流されると本質を見失いやすくなります。多数決だから正しいとは限らない。命令口調だから従わなければいけないわけでもない。人からのアドバイスはあくまで参考として聞きましょう。多数決のアドバイスであれ命令口調のアドバイスであれその意見を盲信しないこと。カップルによって付き合い方が違えばふさわしい別れ方も違います。あくまで別れ話をするのはあなたです。自分の状況と照らし合わせた上で慎重にベストな方法を判断しましょう。命令口調のアドバイスであってもあくまで参考として聞いて最後は自分で決める。別れるときに心がける30のこと。その11、自分の親に交際を反対されている場合どうするか。自分の親に交際を反対されている人もいるでしょう。あんな人と付き合うのはやめなさい。交際を認めることはできません。あなたにはもっとふさわしい人がいる。早く別れて別の人とお付き合いしなさい。親から交際を反対され別れを勧められている人もいるはずです。自分が嫌になって別れを切り出す場合とは違い親が交際に反対していると判断に迷います。本来味方であるはずの親が反対すればどうしていいか迷うところでしょう。この時考え方があります。まず一度冷静に親の言い分を聞きましょう。自分の恋人を否定されるといくら親でも感情的になって反抗したくなるかもしれません。しかし親には親なりの考えがあります。我がこの将来を心配して反対しているはずですから言い分には耳を傾けるべきでしょう。恋に盲目と言われます。自分でも気づかないうちに大事な点を見落としているかもしれません。魅力の感じ方を誤っていることもあるでしょう。将来に甘い考えを持っていることもあるはずです。腹立たしい気持ちがあっても人生の先輩の意見として一度冷静に聞くのが賢明です。大事な盲点に気づかせてくれる可能性は十分あります。ただし冷静に考えても納得できなければ親を説得することも必要です。恋人の魅力や愛情の大きさを伝え真面目な交際であることを説明すれば親も鬼ではありません。最終的に我が子の熱意に押され納得してくれるでしょう。親から反対されたくらいで諦めるのか、親に反対されたくらいで諦めないのか、恋愛の成り行きを決める大事な場面です。一度冷静に親の言い分を聞く。納得できなければきちんと説得する。別れるときに心がける30のこと。その12、相手の親に交際を反対されている場合どうするか。相手の親に交際を反対されていることもあるでしょう。自分の親が反対しているなら身内であるためまだ説得が容易です。しかし相手の親から交際に反対されると将来に不安が出て頭を抱えるはずです。恋人を通して説得してもらっても認めてくれない。さて相手の親に交際を反対されている場合別れるべきでしょうか。まず交際については自由でしょう。交際はあくまで二人の事情です。恋愛は自由ですから相手の親から反対されても交際を続けることは可能です。ただし結婚の前提に考えた交際なら話は別です。交際は二人の事情ですが結婚は相手の家族も含めた事情になります。相手の親の反対を押し切ったまま結婚するのは不可能ではありませんが厳しい現実に直面するでしょう。親からの援助なしで夫婦生活を続けるのは時間的経済的に苦しくなる傾向があります。ましてや子供が生まれて子育てが始まると物理的に親の協力が必要になる場面が増えます。結婚や夫婦生活は好きという感情だけではうまくやっていけないことがあります。現実的に考えてお互いの親に認められてこそ交際も結婚も続けられます。したがって結婚の前提に交際しているなら何とかして相手の親から認められる必要があります。例えば一度相手の親と向き合って交際について話し合うのもいいでしょう。真剣な交際であることをアピールすれば理解してもらえることがあります。相手の親を交えて食事や旅行をしてみるのも名案です。積極性、向上心、責任感をアピールして信頼を勝ち取っていけばいずれ交際を認められる日が来るでしょう。結婚の前提とした真剣な交際なら相手の親から反対されても諦めない姿勢が大切です。相手の親に交際を反対されている場合結婚の前提としているならきちんと相手の親を説得する。別れるときに心がける30のこと。その13、なんとなく別れたいという理由には要注意。なんとなく別れたい、大きな理由があるわけではなく自分でもよくわからない理由で別れを考える人もいるかもしれません。もちろん日常の些細なことなら時には自由気ままに行動することもいいでしょう。気分に任せて行動すると意外な発見や楽しみがあります。しかしそれはあくまで日常の些細なことに限った話です。人生に大きく影響する場面なら決断には理由が必要です。なんとなくという理由で行動すると後から悔やむ可能性が高いからです。例えばなんとなく仕事を辞めたいという状況があるとします。 大きな理由があるわけでもなければ、具体的な計画があるわけでもない。なんとなく嫌になったから仕事を辞めれば、その後大変になることが予想できます。重大な決断を明確な理由もなく実行するのは問題を増やすことにつながります。別れも同じです。別れは人生に大きく影響する決断です。しかも別れの影響は自分だけでなく相手にも及びます。自分の人生であるにもかかわらず行動の理由が不確かなのは好ましくありません。思いつきや気分で行動しているようでは自分の人生を思い通りにコントロールするのは困難。なんとなく別れたいという理由では相手を説得するのも難しく、別れ話がこじれやすくなるでしょう。別れられたとしても衝動的な行動を後から悔やむ可能性があります。はっきり理由もないまま別れるのは余計な後悔やトラブルを増やす原因になります。人生の大きなコマを動かすときには慎重さが求められます。別れるならせめて理由をはっきりさせておくのが賢明です。なんとなく別れたいという理由には注意する。別れるときに心がける30のこと。その14。嫌われる勇気を持てば別れやすくなる。別れ話では嫌われる勇気を持ちましょう。もちろんわざと嫌われるように仕向けるわけではありません。別れ話ではできるだけ穏便に話が進むよう心がけることが大切です。憎み合いや口喧嘩など余計なトラブルはできるだけ避けておきたいところ。冷静になって話し合い、何も問題なくスムーズに別れられるのが理想的です。しかし、言葉や態度に注意することはあっても、嫌われる勇気は必要です。嫌われることを恐れていては何も言えなくなるからです。別れ話のテーマは、別れです。すでに話のテーマがショッキングであるため、嫌われる可能性を覚悟する必要があります。別れ話でははっきり別れの意思を伝えなければいけません。傷つくのを恐れていては、きちんとした別れ話ができません。きちんと別れ話をするためには、傷つくのを受け入れて嫌われる勇気が必要です。嫌われるのが悪いことと考えるのは誤解です。自分が進むべき道を歩むときには、意思を貫くことが必要です。意思を貫くとき、特定の人から嫌われることもあります。嫌われる勇気を持てば、恐怖や不安は半減して強い心が身につきます。堂々と言いたいことを言えるようになり、別れ話の決着もつきやすくなります。最終的に嫌われたとしても、あらかじめ嫌われる覚悟ができていれば、ダメージを最小限に抑えられます。別れ話では、言葉や態度に注意しつつも、嫌われる勇気は持つ。別れるときに心がける30のこと。その15。別れた後の関係が不安なら、連絡先の変更もあり。二度と連絡をしてほしくない。別れた後、相手と完全に連絡を取りたくない。そんな時は連絡先を変更するのも一つの方法です。例えば電話番号やメールアドレスなどです。連絡先を変更すれば相手から連絡しようにもできなくなります。自宅の固定電話も電話会社に連絡すれば簡単に変更してもらうことが可能です。自宅の固定電話が必要なければこの機に解約してしまうのも一案です。変更理由をぼかしたいなら携帯電話をなくしたということにすれば最低限の体裁は整います。変更理由を伝えるなら新しい連絡先を周知する際別れた人には伝えないようにお願いをしておくといいでしょう。もし変更するなら一気にまとめて変更した方が手間を最小限にできます。すべての連絡先を変更するのが難しければ、一部の連絡先だけ変更するのもいいでしょう。手間はかかりますが、完全に関係を断ち切りたい気持ちが強ければ、これ以上強力な手段はありません。連絡先の変更の手間を惜しむと、別れ方が曖昧になり、後悔する可能性があります。別れた後の関係が不安なら、手段の一つとして検討する価値はあるでしょう。別れた後の関係が不安なら、連絡先の変更も検討する。別れる時に心がける30のこと。その16。友人の数と別れの難易度はある程度関係している。別れには傾向があります。時間がかかって大変な別れもあれば、あっさり簡単にできる別れもある。あらかじめ別れが大変になりやすい条件を知っておけば、ある程度準備を促せます。そんな注目したい条件の一つが友人の数です。あなたの恋人にはどのくらい友人がいますか？ここで言う友人は同性、異性は関係ありません。もし恋人が友人の少ない人なら別れるのが大変になる可能性があります。友人が少ないと人間関係においてあなたが占める割合が大きいため喪失感が強くなります。あなたと別れたら寂しすぎる、絶対ありえない、他に出会いがないと別れを嫌がるでしょう。しつこく執着され別れが長引く可能性があります。ストーカーになりやすいのも友人が少ないタイプが目立ちます。もしあなたが唯一の人間関係なら強く引き止められる可能性が高いと考えていいでしょう。一方、友人が多い人なら比較的スムーズに別れられる傾向があります。多くの友人に囲まれ生活が充実していれば、恋人が一人いなくなっても影響は限定です。喪失感はあるでしょうが、仲間が多ければ相談したり遊びに出かけたりなど寂しさを紛らわせやすくなります。友人が多いからこそ紹介による新しい出会いにも恵まれやすいでしょう。そのため友人が多い人とは意外とあっさり別れられる傾向があります。あくまで傾向ですが、自分の場合に当てはめて考えておくと参考として役立つでしょう。友人が少ない人との別れは難しくなる覚悟をしておく。別れるときに心がける30のこと。その17。最低な別れ方だけは避けること。別れ方にはその人の本性が現れやすい傾向があります。別れることになればもうこれ以上親しくする必要がありません。関係を壊せばいいだけ。信頼関係は気づくより壊す方が簡単です。楽に別れたいと思うなら最低な別れ方を選びがちです。だからこそその人の本性がよく現れます。別れるからこそ丁寧にしようと思う人もいれば、もう別れるならどうでもいいと考える人もいます。どんな別れ方をしたいかはあなたの心を映し出します。もしあなたが恋人からひどい別れ方をされれば、相手のことを最低な人と思うでしょう。怒りや憎しみが生まれ、二度と会いたくない、顔も見たくないと思い一生恨むでしょう。時には殺意が芽生えるかもしれません。まさしく最高だった人が最悪の人になります。それはあなたにも言えます。もしあなたが最低な別れ方をすれば、相手から最低な人というレッテルを貼られ一生恨まれるでしょう。相手から憎まれたり恨まれたりするのは間違いありません。最低な別れ方はその時はすぐ別れることができても、相手の心に深い傷を残します。それでも構わない、恨まれて結構と思うかもしれませんが、その考え方はよくありません。共通の友人がいれば周りにあなたの悪口を言いふらされるでしょう。あまりひどい別れ方をすると場合によっては仕返しを計画されることもあります。別れにくいだけでなく、別れた後にも禍根を残すことになるでしょう。トラウマになるような別れ方は不毛であり、お互いのためになりません。最低の別れ方はまさしく最低の終わり方です。最低な別れ方だけは避けること。別れ方も思い出の一つです。 人生に嫌な思い出を作らないためにも、できるだけ円満な別れ方を心がけるのが大人です。最低な別れ方だけは避けるようにする。別れるときに心がける30のこと。その18。最も無責任な別れ方とは。別れ方には様々な形があります。きちんと別れ話をする別れ方。自然消滅による別れ方。会わないでメールだけで済ませる別れ方。中には遠距離恋愛になった都合で仕方なく終わる別れ方もあるでしょう。さて、様々な別れ方の中で最も無責任な別れ方は何でしょうか。ズバリ、音信不通による別れ方です。一方的に連絡を絶って別れる方法は面倒な仕事から逃げている姿勢と言えます。自然消滅ならまだいいのです。お互い愛情が薄れていき、接触が少なくなって恋人関係が終わるなら仕方ないと言えます。はっきり別れ話をしないものの暗黙の了解があるためまだ許容範囲です。しかし電話やメールに無反応のまま別れるのは美しくありません。責任を取りたくない、面倒なことはしたくないという意思が現れた様子です。なるべく傷つけずに別れると思って音信不通を選ぶなら誤解です。連絡を取らなくても不誠実な姿勢が伝わり、間接的に相手を傷つけることになります。相手が男性であれ女性であれ、そもそも逃げる人は結婚にも向きません。もし音信不通で強制的に別れることになれば、結婚しなくてよかったと思うくらいでいいでしょう。嫌われたなら嫌いになったと言ってくれた方がまだ踏ん切りがつきます。恋愛の終わり方は二人の交際の印象を決める重要なポイントです。もしあなたが音信不通で別れようと考えているなら、実行する前にもう一度よく考えましょう。交際期間が短くても恋人として貴重な時間を一緒に過ごしたのは事実。お互い深く愛し合った関係なら、地味でも不器用でもいいので、きちんと別れ話をして別れるのが適切です。最後だからこそ綺麗に締めくくろうではありませんか。別れは恋人への最後の愛情表現と考え、最後に一踏ん張りが必要です。音信不通による別れ方だけは避ける。別れるときに心がける30のこと。その19。結婚してくれないなら別れるのも立派な別れの理由。相手に結婚する気がないと分かったときどうするか。結婚の話をしても無視される。もしくは適当な返事でごまかされる。中には結婚するつもりはないと断言されることもあるでしょう。相手はそれでもいいかもしれませんが、結婚を前提に考えている自分としては見過ごせないでしょう。交際のゴールが見えなければ将来に不安を感じ、別れを検討する人も多いのではないでしょうか。さて、結婚してくれないというのは別れの理由になるのでしょうか。もちろん立派な別れの理由になります。むしろ重要な理由と言えるでしょう。交際を続けていればいずれ結婚を考えるのが一般的です。世の中には事実婚や内縁関係もありますが、全体で見ると正式に結婚するのがまだまだ主流です。きちんと婚姻届を出しておく方が法律上も安心です。結婚の有無は交際する上で最重要の価値観の一つ。今の交際が自分が目指すゴールと違っているなら方向転換も必要です。結婚するしないという重要部分に不一致があれば別れの決断も必要になるでしょう。相手を説得したり本音を確かめたりしても手応えがなければ諦めも肝心です。従って結婚してくれないというのも立派な別れの理由になるのです。相手が結婚してくれないと分かれば別れも検討する。別れるときに心がける30のこと。その20。別れる前に次の恋人を作るのは完全なルール違反。そうだ。次の恋人を作ってから別れればいい。別れの苦しみを減らすため次の恋人を作ってから別れようと考える人もいるかもしれません。確かに次の恋人がいれば気持ちとしては強くなれるでしょう。別れ話も堂々と切り出せ、別れた後も寂しさを感じることはありません。もちろん別れる前、気になる人や好きな人がいるのはいいのです。あくまで片思いという範囲ですから問題ありません。人の感情は自然と現れるもの。本人の意思に関わらず好意的な感情が出てしまうことはあります。しかし、きちんと別れる前に次の恋人を作るのは完全なルール違反です。別れ話を切り出した時点で次の恋人がいるということは、複数の恋人と交際を同時進行していたことになります。つまり浮気になるのです。いくら本人が浮気ではないと言い張ったところで、客観的に見れば完全な浮気。信用を裏切る行為であるのは間違いない。どんな言い訳も通用しません。スムーズに恋人を乗り換えることができ、本人は楽かもしれませんが、最低の別れ方の一つです。ほんの一日でも被っている時期があれば NG です。順番を間違えると相手から恨みを買い、スムーズに別れられなくなります。別れようとしても浮気問題として後から面倒な問題に発展する可能性があります。正式な恋人を作るならきちんと別れてからです。別れの場面だからこそ人として誠実な対応を心がけたい。正式に別れた後ならいつ誰と付き合おうと自由です。別れる前に次の恋人を作らない。別れるときに心がける30のこと。その21。明らかな嘘の理由は別れがこじれるだけでなく、ますます相手を傷つける。別れでは嘘の理由が禁止というわけではありません。スムーズに目的を果たすには、時には嘘をつくことも必要になる場面もあります。正直に理由を言えば泥沼問題になるのが確実なら、自己責任の上嘘をつくのもありでしょう。おすすめできませんが、必要なら選択肢の一つです。ただし嘘は良くても明らかな嘘はいけません。すぐ嘘だと分かる理由は不適切です。今度留学することになった。親の都合で遠くに引っ越すことになった。親からお見合いを持ちかけられ断れなくなった。よく当たる占い師から別れた方がいいと言われたから。本人のプライベートを詳しく知っていれば、相手が嘘を見抜くのは難しくないでしょう。明らかな嘘はすぐ相手に見抜かれてしまい、もはや意味がありません。どれだけ理由を言ったところで、それが嘘なら説得力はゼロ。相手は納得してくれず、しつこく食い下がってくるでしょう。話の辻褄も合わなくなり、別れ話がこじれます。それどころか、さらに相手を傷つける可能性もあります。安っぽい嘘をつかれるなんて、自分もバカにされるようになったな。そんな分かりやすい嘘で騙せるほど、自分は軽く見られているのか。きちんとした嘘をつく努力すら省かれている。今までの関係は何だったのだろう。相手からバカにされているような印象を受けるため、ますます傷つくのです。明らかな嘘はお互いを不幸にします。嘘をつくならバレない嘘にすることです。知恵を絞って徹底的に辻褄を合わせておくことが必要です。明らかな嘘の理由で別れようとしない。別れるときに心がける30のこと。その22。仲が悪くても別れ話の時くらいはしっかり話したい。別れ話を切り出すときにはすでに二人の仲は幸悪かもしれません。ほとんど目を見ることもない。ほとんど話をすることもない。 スキンシップもゼロ。そんな状態では別れ話もしにくいでしょう。できれば別れ話をせずに別れたいと願うところではないでしょうか。しかし、いくら仲が悪い関係であっても別れ話の時くらいはきちんと話をしたい。しっかり話をしないとお互い納得して別れられません。別れ話ほど大事な話し合いはありません。ほとんど会話のない関係だとしても別れ話の時くらいはしっかり話をしましょう。話をするときはしっかり相手の目を見る。言いたいことはきちんと伝える。納得できないことは納得できるまで話し合う。もう最後だと思って勇気を振り絞ります。綺麗な別れ方をするのはお互いのため。きちんと別れ話ができれば二人の関係にも区切りがつきます。これは自分への挑戦でもあります。幼稚な対応で逃げるか大人の対応ができるか。自分の進化が問われる場面です。自分に無知を打ち気持ちを奮い立たせましょう。難しい別れ話がきちんとできれば自分が鍛えられきっと次のステップもうまくいきます。仲が悪くても別れ話の時くらいはきちんと目を見て話す。別れる時に心がける30のこと。その23。あらかじめ熱中できそうな趣味を進めてみる。恋人はどんな趣味を持っていますか？もし趣味がなければ何か熱中できそうな趣味を進めてみてはいかがでしょうか？趣味の有無は別れ方や別れた後に影響します。相手が無趣味の場合、別れ話を切り出してもしつこく引き止めてくる可能性があります。特に無趣味である上、あなたとの恋愛が生活の全てになっている場合は要注意です。あなたがいなくなった後の生活が考えられないため、別れ話を切り出しても必死で引き止めてくるでしょう。たとえ別れることができたとしても、無趣味のため失恋のショックから立ち直るのも苦労します。そこであらかじめ相手が熱中できそうな趣味を進めておきます。何でもいいのですが、相手が好みそうな趣味を中心に提案してあげるといいでしょう。関連パンフレットを見せたり、楽しそうに話しながら進めてみたりなどです。〇〇ができる人はかっこいいね。尊敬すると褒めながら話せば気持ちを揺さぶられ興味を持つかもしれません。うまく相手が趣味にハマってくれたらラッキーです。趣味に熱中しているとき別れ話を切り出します。別れはショックではあるものの、すでに夢中になっている対象があるのでショックが和らぐでしょう。失恋後の落ち込みも趣味があるおかげで立ち直りやすくなります。必須ではありませんが、余裕があれば相手が熱中できそうな趣味を進めてみましょう。あらかじめ熱中できそうな趣味を進めておく。別れるときに心がける30のこと。その24。別れ話に失敗したと考えない。ひとまず1回目の別れ話が終了と考えよう。別れ話がスムーズに決着しないのは珍しくありません。喧嘩をしないように話した結果、話が堂々巡りになって進展しない。お互いの言い分が対立して、なかなか別れ話が進展しない。最終的に一定時間が過ぎれば、ひとまず別れ話を打ち切ることになります。こんな時、別れ話に失敗したと考えがちですが、誤解があります。そもそも1回だけの別れ話で決着をつけようとするのは無理があります。いきなり別れ話を告げられれば、誰でも驚いて当然。気持ちの整理に時間がかかり、納得できない話もあるでしょう。長年付き合ってきた関係なら、相手が別れ話に納得するまでには時間がかかるはず。大きなテーマをすぐまとめるのは難しい。むしろ1回の別れ話で決着しない方が自然です。ひとまず1回目の別れ話が終了と考えましょう。そうだよね。いきなりの別れ話はさすがに無理があるよねと思うくらいでいい。落ち込まず2回目の別れ話の準備を始めましょう。2回目なら相手も事情を分かっているため、1回目より建設的な話し合いができるはずです。2回目も行き詰まれば3回目です。納得しないまま別れると後味の悪い別れ方になります。急いで終わらせようとするのではなく、相手が納得するまでゆっくり時間をかけることが大切です。交際をいい思い出にするためにも後味の良い別れ方を心がけましょう。別れ話に決着がつかなかったとき、別れ話に失敗したではなく、ひとまず1回目の別れ話が終了と考える。別れるときに心がける30のこと。その25。お互いが潔く別れるための連絡先の消し方とは。別れ話のときお互い連絡をしない約束をすることもあるでしょう。ところが二度と連絡しないつもりでも現実でなかなかうまくいかないことがあります。連絡先が残っていると寂しくなったとき連絡したい欲求が出てきます。特にお酒で酔っているときは理性と自制心が緩んで勢いで連絡してしまいやすい。酔ってしまえばどんなに意志が固い人でも起こり得ます。こうしたことを防ぐため相手の連絡先を削除すればいいのですが、この方法も完璧ではありません。たとえ自分が削除しても相手から連絡がかかってくれば意味がありません。再び連絡を取り合って中途半端な関係になってしまうことがあります。さて、連絡をしない約束を徹底したければ良い連絡先の消し方があります。別れ話の際、お互いの目の前で連絡先を消せばいいのです。連絡先を削除する様子を見せ合うことで削除したことを確認できます。お互いが同じ行為をするので偏りもなく公平です。別れ話の時に削除すればその日のうちに別れの決着がつきます。少し寂しい気もしますが、潔く別れるなら効果的な方法でしょう。お互いが納得できれば試してみてはいかがでしょうか。連絡をしない約束を徹底したければお互いの目の前で連絡先を消す。別れる時に心がける30のこと。その26。縁を切る時に忘れがちな SNS の設定とは。恋人と別れる時縁を切るのも一つの方法です。友人に戻るのは中途半端。別れるならしっかり縁を切りたい。もちろんお互いのためを考えた結果なら縁を切る選択肢も素晴らしい決断です。さて、縁を切るのはいいのですが、この時に忘れがちな SNS の設定があります。それは友人申請やフォローの削除です。インターネットを使った SNS では場所や距離に関係なくつながれます。SNS でつながったままでは現実で別れられてもインターネット上でつながったままです。SNS を使うとき、別れた人が画面上に現れると忘れたくても忘れられなくなります。かといって一方的にブロックするのも相手を不快にさせトラブルの原因になることがあります。別れ話で縁を切ることが決まれば SNS でのつながりを削除しておきましょう。一方的に削除するより相手と話し合った上で削除した方が余計なトラブルを防げます。自分だけ削除するのではなく相手にも削除してもらいます。お願いするときは早く削除しろ、削除しなさいなど命令口調は避けるようにします。できれば解除してほしい、削除してもらえると嬉しいなど丁寧にお願いするようにしましょう。できるだけ別れ話をしているときに削除してもらった方が早くて確実です。きちんと縁を切れるかを決める大事な瞬間です。応じてもらえるかは相手次第ですが、しっかり意思表示しておくことは無駄になりません。 SNS の友人申請やフォローの設定を話し合った上で削除する。別れるときに心がける30のこと。その27。ブログや SNS の交際ステータスの変更をしておく。あなたは今、ブログや SNS をしていますか？別れた後に忘れがちなのは、交際ステータスの変更です。ブログや SNS では、交際状況についての項目が設けられていることがあります。例えば、自己紹介の欄に、恋人の有無の項目があって、交際相手の存在について記載できるような仕様です。別れたら、できるだけ早めにブログや SNS の交際ステータスの変更をしておきましょう。恋人ありの状態のままでは、周りの人に誤解を与えます。元恋人が見た時も、私たちはまだ付き合っているのかな、という誤解をされやすくなるでしょう。後から変更すればいいと、後回しにすると、人は度忘れをする生き物です。変更はさほど手間がかかるわけでもなく、一瞬で終わるはずです。きちんと別れに決着がつけば、交際ステータスはできるだけ早めに更新しておきましょう。恋人なしの一言で終わらせるのではなく、恋人募集中と書いていれば、次の恋人も見つかりやすくなるかもしれません。別れたら、ブログや SNS の交際ステータスを変更しておく。別れるときに心がける30のこと。その28。最後に〇〇しようは甘い罠。別れ話の際、相手から提案をされることがあります。最後に〇〇しようです。最後に食事をしよう。最後にキスをしよう。最後に旅行をしよう。別れることが惜しいのでしょう。最後に〇〇をしてくれたら別れるなどの条件を提示されると最後ならいいかなと気持ちが緩みがちです。しかし、ここが重要な場面です。最後に〇〇しようとお願いされても、やはりきちんと断るのが正解です。受け入れてしまうと相手に譲歩することになるからです。最後に〇〇しようという提案を受け入れると、相手は強く言えば受け入れてもらえると誤解します。最後と約束して提案を受け入れても、再び次こそ本当に最後、今度こそ最後と甘えてくるでしょう。最後であるはずが最後にならなくなる。二人の関係が中途半端で曖昧になり、別れられなくなるのです。相手から最後に〇〇しようとお願いされても、きっぱり断ること。油断も隙も見せません。優柔不断な態度は不要です。相手からひどい、冷たい、最低と言われても断固として意思を貫く。冷たい対応に思えますが、別れの決意が固いことの意思表示です。最終的に別れるのですから、最後に何かをしても意味がありません。余計な思い出を増やしても、かえって辛くなるだけ。最後に何か特別なことをしなくても別れられます。最後に〇〇しようとお願いされても、きっぱり断る。別れる時に心がける30のこと。その29。別れた日の日記にはこう書こう。今日から新しい人生が始まる。日記を書く習慣があるなら、別れた日はこう書いてください。今日から新しい人生が始まると。別れた日の日記はやはり別れたことについて書くでしょう。別れというテーマについて書けば暗い内容になりやすい。失恋、喧嘩、孤独、寂しい、憂鬱、不幸、絶望などネガティブなキーワードが登場しやすい。しかし暗い内容で日記を締めくくると後味が悪くなります。思い出してください。見方を変えると別れとは新しい人生の始まりでもあります。恋人と別れることで新しい世界に向かう扉が開きました。夢を追いかけやすくなり希望を叶えやすくなりました。大きな自由と可能性が手に入り新しい人生の幕開けです。日記は今日から新しい人生が始まるという明るい一言を書きましょう。別れた日にふさわしい一言です。引き続き明るく日記を書き続けることができるでしょう。日記に別れた後にしたいことをリストアップしてみませんか。早速合コンを開きたい。次はこんな人と付き合いたい。一人旅を楽しみたい。どんなことでも構いません。今まで我慢していたことを思いつくままに書いてみましょう。書いているうちにワクワクしてきて元気が出てくるはずです。新しく始まった自分の人生にますます期待ができるでしょう。日記とともに新しい人生を歩もうではありませんか。別れた日は今日から新しい人生が始まると書く。別れるときに心がける30のこと。その30。また会いたいと頼まれたときどうするか。また会いたい。別れた人から会いたいという連絡がかかってきたときどうするか。本当にお願いだから。今度こそ最後だから。心を込めてお願いされると最後ならいいかなと気持ちが揺れ動くかもしれません。しかしここが要注意。二度と会わない約束で別れたなら相手からまた会いたいと頼まれても断固として断るのが正解です。別れた人と会ったところで仕方ありません。余計な情が戻ってうまくいっていた別れが中途半端になる可能性があります。もし会ってしまうと相手は強くお願いすれば会ってくれると誤解するでしょう。復縁できるかもしれないという期待をさせてしまうこともあります。最後と約束してあっても寂しくなった時また会いたいとしつこく迫るようになります。一度譲歩を許すと何度も譲歩を求めてくるようになります。中途半端によりが戻ってしまい曖昧な関係が続くことになる。小さなことで相手から憎まれると相手がストーカーに発展する可能性もあります。会わないと決めたならとにかく会わないこと。用事がある場合もできるだけ会わないで済ませられる方法を考えましょう。普通の連絡事項なら電話やメールで済ませられます。忘れ物があるなら郵送を利用すれば会わずに用事を済ませられるはずです。共通の友人を通して手渡すこともできるでしょう。会ったところで別れに悪影響を与えるだけです。相手にもう二度と会わないとはっきり宣言します。相手が泣いても叫んでも心を鬼にして会わないことを貫くのが賢明です。また会いたいと頼まれてもとにかく会わないことを貫く。別れるときに心がける30のこと。まとめ。その1。別れは恋人への最後の愛情表現と考える。その2。神社でうまく別れられることをお願いする。その3。長引きそうになくても長引く覚悟をしておく。その4。1ヶ月以上時間をかけて少しずつメールの返信を遅らせる。その5。少しずつデートの頻度を減らしていく。その6。別れ話の前に精神的な自立を促しておく。その7。できるだけ経済的に自立しておく。その8。音信不通になる理由を理解する。その9。やはりどんなことがあっても後悔させる別れ方はしない。その10。命令口調のアドバイスであってもあくまで参考として聞いて最後は自分で決める。その11。一度冷静に親の言い分を聞く。納得できなければきちんと説得する。その12。 相手の親に交際を反対されている場合、結婚の前提としているなら、きちんと相手の親を説得する。その13。なんとなく別れたいという理由には注意する。その14。別れ話では言葉や態度に注意しつつも嫌われる勇気は持つ。その15。別れた後の関係が不安なら連絡先の変更も検討する。その16。友人が少ない人との別れは難しくなる覚悟をしておく。その17。最低な別れ方だけは避けるようにする。その18。音信不通による別れ方だけは避ける。その19。相手が結婚してくれないと別れば別れも検討する。その20。別れる前に次の恋人を作らない。その21。明らかな嘘の理由で別れようとしない。その22。仲が悪くても別れ話の時くらいはきちんと目を見て話す。その23。あらかじめ熱中できそうな趣味を進めておく。その24。別れ話に決着がつかなかった時、別れ話に失敗したではなく、ひとまず1回目の別れ話が終了と考える。その25。連絡をしない約束を徹底したければ、お互いの目の前で連絡先を消す。その26。SNS の友人申請やフォローの設定を話し合った上で削除する。その27。別れたらブログや SNS の交際ステータスを変更しておく。その28。最後に〇〇しようとお願いされてもきっぱり断る。その29。別れた日は今日から新しい人生が始まると書く。その30。また会いたいと頼まれてもとにかく会わないことを貫く。